エンタメ界のザ・マップ・オブ・フォーティ・イヤーズ・オールド東京ミルク放送局。はい、皆さんこんばんちは。
はい、こんにちは。
第177回目の配信です。私、はい、東京ミルクホールの新庄由紀と
キャンマス2018です。
この配信は志賀直美さん2人が主に映画漫画ゲームアニメなどについて思いつくまま既存くまに語り娯楽文化系情報系文化です。
よいよいよいよいよいよいよいよいよいよい。
はい、
どうですか新庄さん、最近は
この最初の無音大丈夫ですか？
あ、大丈夫です。
これ切れますか？
大丈夫です。あ、切りません。
あ、切らない。
ええ、編集はしません。
なるほどなるほど、
はい、
じゃあ最初これ初めすごい無音入ってるけど大丈夫かなって思いながら皆さんは気が入り見えてる感じですね。
そうですね。
あ、大丈夫ですね。
はい、
なんか無音だから、あれ最初このなんか5秒か10秒ぐらいあって、あれ今回の配信エラーなんじゃないって言って聞くのやめてる人いませんか？大丈夫ですか？
まだまだ情弱な証です。それ
あれですね、あのバンプオブチキンの CD みたいにずっと10分間ぐらい放置しておくとボーナストラックが始まる。
それです。それ全く同じ手法で、
全く同じ手法で
ボーナストラックです。これ
ボーナストラックね。
はい、
ボーナストラックです。
はい、
はい、今回からエンタメ界のザ・マップオブ・フォーティー・イヤーズ・オールドです。
うん、
どうしますか？
40歳からの地図。
はい、
あ、
特にちゃんまさんに相談することなく勝手に始めましたけど大丈夫ですか？これで
いいですね。
いや、なんかキャプテン・オブ・ザ・シップちょっともう飽きてんのかなと思って。そろそろ
新庄くんが飽きてるんでしょ？
いや、僕は飽きてないです
よ。俺も飽きてないよ。
別に飽きてないですし、
二人とも飽きてないけど、
まだキャプテン・オブ・ザ・シップに慣れてないです
よね。慣れてないもんね。
慣れてないですからね、
うん。
まあ、バルカン半島はもうちょっといいかなと思ったんですけど、うん、
じゃあマップ・オブ・ザ・
フォーティー・イヤーズ・オールド。
ああ、なんかかっこいい。かっこいい。40歳からの地図。
マップ・オブ・ザじゃなかったわ。マップフロムフォーティーイヤーズオールドだった
わ。何でもいいよ。
俺間違えてるわ。
何でもいいよ。
いや、まあぶっちゃけ何でもいいんですけど。ぶっちゃけ何でもいいんですけどね。
はい。
はい。あの、戻してくださいみたいな強い要望が一通でも来たら戻します。
そうですね。はい、適当。
そんなもんですわ。
はい。
はい。ね、最近なんですけど、
はい、
僕これ見てきました。
何ですか？
これ、デゲデン。バウバリ王の凱旋完全版。
すげえ、パンフ買ってきとるやん。
パンフ買いましたよ。ちゃ
ん
まさん、これ僕らのバーフバリバリ王の凱旋の完全版に関する不安はあったじゃないですか。
ちょっとやっぱり
一抹の不安があったじゃないですか。
あ
の完璧だった300億点だった、
うん、
バーフバリ王の凱旋、
うん、
インターナショナル版の、うん、テンポが崩れることによってなんかちょっとダメになっちゃうんじゃないかみたいな
論あったじゃないですか。論あった。
全くの杞憂でした。
いける。
最高
最高
最高。
親指ダブルサムズアップ。
親指ダブルサムズアップ。最高ですね、これ。
最高
最高でしたね。
ああ、そう。
あ、ここ追加かなみたいなシーンはちょいちょいあって。
うん。
まあ、うまいこと散りばめられてる感じだったんですけど。
マジで。
懸念だった、あのなんかミュージカルシーンみたいなのが、すごいワンサがいっぱい増えちゃって、何見てんだか分かんなくなるような状態にはなんなかったですね。
え、増えてはいるんだ、やっぱり。
増えてはいます。
増えてはそれがプラスの方向にいってるんだ、
ちゃんと。なんかね、大々的に増えてるのは、一曲だけっすね。
あ、そ、まあ、一曲だったらいいか。うん、どこに入っていくの？
ですね。アマレンドラバーフバリが旅に出てて、
うんうん、
これデイバセーナのイノシシ狩りをするシーンあるじゃないですか。
コントコーナー。
コントパート。
コントコーナーね。
そう。
なんか志村けんパートみたいな
とこ。おいー
っていう。
はいはいはい。おいーみたいな、はい。
はい、
ね。
あそこで入ってくるんだ。
クマラバルマンのね。で、デーバセーナに、うん、あれ、こいつもしかして本当はただものじゃないんじゃないかみたいな感じで、うん、ちょっと試験をしますみたいな感じで、うん、牛にぶっ飛ばされるとこあるじゃない
ですか。はいはいはいはいはい、はい、
うん。で、
肩の骨が折れるみたいな。
骨折したら一生棒に振りますじゃんみたいな、
はいはい、
なんてことをするんですじゃんみたいな、
はいはいはい、
カッパがクソ芝居してるけど、
はいはい、
その後のなんか怪我してるアマレンドラのパートでカッタッパが子守歌を歌い出して、
あ、なんかちょっとあったよね、ちょっとあった、はい
はい、その後に大々的ななんかね、
あるんだ、
ダンスシーンが、
へえ、
はい、
よかったそこは、
そこはまあよかったんですけど、僕一個だけ失敗があって、
うん、
その直前のイノシガリのシーンで僕むっちゃおしっこしたかったんですよ。
出た。
むっちゃおしっこしたくて、
うん、
でもここはいいシーンだから見とこうと思って、
膀胱炎、
膀胱炎になるんで、うん、見とこうと、
うん、
とりあえず、
うん、
バーフアマレンドラが、
うん、
牛にぶっ飛ばされるとこまで見ようと思って、うん、で牛にドーンぶっ飛ばされて、でそのシーン終わって、で怪我して寝てるとこになったんで、
はいはい、
ふうっつってトイレ行ったんですよ、
うん、
トイレから帰ってきたら、うん、この、追加シーンが始まってました。
知ら
あ 知らないシーンがあるぞ。なんか歌って踊ってる。あ、もしかしてこれと思う。
最大の失敗をしてる。
僕たちの失敗。
はいはい、はい、最後はないんだ逆に。
最後のさ、だからエンディングテーマみたいな感じであるのかなと思ったんですけど、うん、それはね、ね、一応追加にはなってたんですけど、あのエンドロールが挿入されてました。
ああ、はいはいはい。ちょっとね、あれだけだとね、物足りないとこあったからね。はい、
エンドロールで
咀嚼したい時間欲しいよね。
そうそうそう、あの5秒間ぐらいでなんかいきなりもう、うんね、メインキャストの名前だけポンポン出て、うん、ドーンって終わりだったじゃないですか。うんうん、あれが一応エンドロール
で。ああ、じゃあ。
エンディングテーマみたいなのもあります。
ああ、いいです、いいです。
はい、
はい、はい。
で、なんかあの子供の声で、教えておじいさん、マヘンドラ・バーフバリの子供がマヒシュマティ王国の王様になるの？どうかな、すべてが移ろうのがこの世の常だ、つって諸行無常を教えてくれる声が入ります。あ、これ一番言っちゃいけないネタバレだったのかな。
いい。
すみません、ネタバレしてしまいました。申し訳ないです。
いやー、実はね、今日収録しているこの日、この時間、
はい、
バルト9じゃねえか、ピカデリーか、
ピカデリー、はい、
ピカデリーで、
ええ、
私が見てるという設定で、もう席を予約してまして、
どういうことですか、どういうことですか、こんなん撮ってる場合じゃないじゃないですか、ちょっと
席を予約した後に、あ、今日収録だっていうの気づいた、
キャンセルしないと
できないんだよ、もう、
あ、かかっちゃうとね、
今日今ピカデリー空いてます席、行きたい人、今日今行きたい人は一番前行ってもらえると、
最前列センター、
最前列センター空いてます、
空いてますよ。ちょっと
多分一席だけ空いてんだろうな。
今これ撮ってるこの時間でしょ。
そう、ちょうどリアタイ、リアタイ。
もうこれ配信来週の月曜なんで。
じゃあダメか。
ダメでしょ、もうこれ。ただの空席でしょ、これ。
はい、わかりました。
いや、よかったですよ。なんかね、最後の方のラストバトルのロッキー将棋のシーンあるじゃないですか。
おお、はいはい。
あそことかでもね、ちょっと
くるくる回るとこね。
そうそうそう。ビッチャラデーバが、もう一回ぐらいね、カッタッパをちょっとね、稼働沸かして、無本させようとかするんですけど、
おーおー、
カッタッパが強い意志で跳ねのけるシーンとかです
ね、入ってくる、
あーと思って、これーと思って、
じゃあ、
すごいよかった、
全然じゃあいいんだね、
いや、よかったっ
すね、いいのね、
やっぱりターミネーター完全版みたいな感じになってました、
あ、じゃあいいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、
うん、
じゃあ、最初
でもね、
最初からそれでやれよかった、
なんかでもね、ラージャ・マウリ監督自身はね、インターナショナル版はテンポやスピード感を重視してノンストップのジェットコースターに乗っているような感覚で楽しんでほしいと思って編集した、
はい、
で完全版は、物語の機微とか余韻だと奥行きをじっくり味わっていただきたいと、で両者は短縮版ノーカット版という関係ではなく、私としてはどちらもそれぞれに完成された作品として自信があり好物はつけられませんと、
それどの監督も全く同じ
なんでね、うん、ぜひ両方、
自分の中で思うところあるけど、それは別に言えないってやつ、プロデューサーに言われたから切ったんですよとは言えないっていう、
だから本来は完全までやりたかったけどみたいな
こと、ね、それはそうだよ、監督としては、だからそれがやれてるってことだけでいいんじゃないですか、
もともとのインターナショナル版のテンポ感とかも割と好きなんで、いいですね、だからあれを見た方は完全版をもう一回見直しても、何も損しないのかなという気はします
ね、はいはい、じゃあ、大至急行ってきます。
本当は今日
だ。今行ってきていいですか。
いや、ダメ、取り終えてからにして。
いやー、行けるのにな。
いやー、よかったっすよ、これ。はい。石膏。
石膏。
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 あー、見たい。
はい、でした。
はい、わかりました。
ありがとうございます。
はい。
はい、山本さんは、
いや特にないですね。
特にない
っす。特にないです。
あ、本当ですか。
はい。
じゃあさっさと本題入ります。
本題ね。
本題さんに、
はい。
本題。
本題だけに。
本題だけに。え、今日のテーマは？
当然。
何ですか。もう
緊急特番ですよ今日。
緊急特番なんですか今日はこれ。
今日。
はい。
今日今オンエアが。
はいはい。
6月の
18日ですか。はい。
明日の9時から、はい、19日の21時から。
ほう。
何があるか。
ええ、
新庄さん分かってますかちゃんと。
うちもろちんですよ。
日本対コロンビア戦ワールドカップが始まるわけですよ。
ワールドカップが。
絶対に負けられない戦いが。
絶対に、ここにある。
ええ。それを記念して。
記念して。
緊急特番。
緊急特番。
当然、はい、俺たちの本田圭佑。
俺たちの本田圭佑出た。
聞きたがってたやつだな。
イエーイ。
どっから話せばいいかなっていうところで、実はですね、
はい、
学生時代、
はいはい、
なんですか、結構サッカーの日本代表とか応援してまして、
うん、
私。
おお、そうなんですか、はいはい、
代表戦とかよく行ってたんです。
あら、奇遇ですね、ちゃんまつさん。
あら。
僕もですね、大学生時代、
はい、
今は亡き国立霞ヶ丘競技場ですね、 4階の係員のバイトしましたよ僕。清水オークトのバイトで代表戦だと4階固定なんですよ
僕。ああ、4階は何、4階で何やってんの、4階で。
4階でチケットの拝見ですよ。
ああ、はいはいはい。
あとはなんかあれ、エリアを越えてくるバカがいないか感じ。
ああ、はいはい。
あと最後の終わった時にグラウンドになだれ込んでいくやつがいないかの感じ。
ああ、なるほどなるほど。
そういう見回り業務です。
あ、じゃあ僕らを見守ってたわけですね。
そうです。
はい。当時やっぱ流行ってたってわけではない。まあ流行ってたのかな、流行ってたっていうのもあるし、
はい、はい、はい。
初めてワールドカップ、98年 のフランスワールドカップですね、初めて行くか行かないかっていうのに連れてってもらって、
ほうほう。
日韓戦か。
はい。
連れてって、あ、違う、横浜国際競技場のこけら落としの試合をチケットがあるからっていうんで連れてもらったんですよ。で、雪降ってるながら、
雪降ってるのが日産スタジアムですね。
はい、日産スタジアム、
日産スタジアムの、はい、
でそれで面白くてそれで行くようになって、
はいはい
はい、でな、確かね、日韓戦で引き分けたかなんかでサポーターが暴動を起こしたんですよ。
あ、
なんかバスの上に乗って椅子を投げてる映像とか、
はいはい、あ、フーリガンという言葉がね、なんか日本に広まったのその頃
で、
ね、
で非常にこれもう20年ぐらい経ってるから、
はいはい、
ゲロっちゃいますけど、
なんでしょう、
椅子を投げてるのは、はいはい、僕の友人の武藤くんです、
はい、ムトゥー踊るマハラジ
ャ、武藤くんしかも俳優業をやってますから、ちょいちょいドラマとかにも出てるもう大丈夫でしょ、
まあ事故っすね、20年だって、
でまあそれもね、武藤くんがどうこうじゃないです、はい、消しかけたのはもしかして私です。
おお、ちょっと、
ミニストップ、高円寺ミニストップ店で夜勤のバイトをしてそのまま武藤くんは並んだんです。
はい、
朝から、
はい、朝から、
で私はもう11時ぐらいに着いて、
ああ、はい、はい、
寝てる武藤くんを叩き起こして、
はい、
大丈夫かと
大丈夫かと、はい、
大丈夫か、元気かと、
はい、はい、
そしたら大丈夫だと、
うん、
言うからケーキ漬けに一升瓶を飲ましちゃったんです。
一升瓶を、
はい、
缶ビールでいいじゃないですか。
ありがとうありがとうって言って、そのまま、
ありがとう
3時ぐらいに会場だったのかな。
あ、
それまでずっと飲み会が繰り広げられ、
あ、
で武藤くんベロベロです。
まあそうでしょうね、
で会場して、もうゴール裏ですげえ盛り上がってる、
はい、
席に座らせたんですけど、はい、もうベロベロで寝出しました、
はい、まあそうなっちゃいますよね。
でもう別に俺らはもう武藤くんのことはほっといて、はい、目の前の試合が重要じゃん。
それはそうですよ。それはそうですよ、
ね、で前の日もほとんど寝てないですから。
はいはい。
で、試合が終わる、
はい、
9時過ぎぐらいに、
うん、
武藤くんが起きて、
はい、
気がついたら、うん、引き分けになってると。負けたのかな、はい、なんかあんま覚えてねえな。でそれを、うん、に対して僕らはずっと文句言ってたんです。
あ、
で武藤くんもよくわかんないけど、はい、てか、なんで起こしてくんないんだって怒って
それはまあごもっともですけど、
ね。で、それでまた一升瓶を飲ました。
あ、そっからさらに
そしたらね、ふざけんじゃねえみたいな、いつも温厚な武藤さんが、
はい、
どうなってんだこの試合みたいな、はい、全然見れてねえぞ俺はって言って
それは自業自得でしょ、
で選手の、
うん、
はい、バスの上に上り、
はい、
椅子を投げる行為が次の日全国区で流れ
全国デビュー、
うちら沈黙を守ってました。当時ツイッターなんかなかったですからね、よかったねと思って。
そうですね、
最近もまだ流れてますね、武藤さんの。
まだ、
ええ、
当時の映像を見ると
さ、だからそれぐらい好きなんです。
あ、はい、
ええっていうとこからちょっとお話をして、いろいろ言ってたんですけど、ちょっと、まあ、はい、そうですね、まあ、社会人になってなかなか行けなくなって、もうずっと行ってないんですけれども、
はいはい、
まあ、サッカー選手の話をしちゃうとキリがなくなっちゃうんですけども、まあ、今回ね、本田圭佑というところで、
はいはい、
やっぱりこう、まあ、エースの系譜じゃないですけども、
はい、
サッカー選手ってね、どうもやっぱりね、
はい、
自分の中でなんですけど、
や
っぱ野球選手に比べてね、
うん、
薄いんですよね。
薄い、
軽いというか、
ほう、
人間味はあるんだけど、
うん、
なんか薄いみたいなのをちょっと感じるところがあって。
薄い、あ、
はい、で唯一整理してるのはね、俺キングカズぐらいだと思う。
ああ、まあエピソード的なことで言うと ね、
そうそう、でキングカズもあれっていうところあるんだけど、でもあの人はやっぱり未だにあれなんだって、はい、若手を連れてちゃんと1ヶ月に1回、
はい、
あの100万円一晩で使ってなんかキャバクラとかで、
はいはい、
でそれをねぎらってあげるんだって若手を連れてって。
へ
え、それがねいやらしい感じじゃないらしいのよ。です
もうその行為だけでいやらしいでしょ。
いやらしい、なんかゲゲゲゲゲって感じじゃなくてパーティーみたいな感じで。
ああはいはいはい、はい、
それをね20年続けてるらしい。
あ、それがやっぱりあのね、
でその周りにいるお客さんとかももう乗せてあげて、そうでもうクラブの方もそのなんか、はい、あの宴会代込みの年俸にしてるらしいの。
あー、やっぱね武田さんとの違いすごいっすね。
そう、
武田さんやっぱいやらしいですもん、ね、
やらしい、やらしい、
やらしい、
やらしい、同じことをしながらだとお姉ちゃんのお尻触るじゃん。
いやそうですね、うん、
武田さんあの金額数そういうことじゃないから。
そうですね、
で、まあ、金額数の話しちゃうとちょっとキリがなくなっちゃうからあれなんですけど、まあ、金額数と来て、
はい、
まあ、KF としてやっぱ俺たちのゾノンに行くわけじゃないですか。
ゾノンね、
前ゾノンの、
前ゾノさんの言う通りね、
はい、
そうですね、はい、
前園さんのエピソードでやっぱり有名なのは、
はいは
い、あ、いやエピソードというよりも、うん、自分が一番覚えてるのは、
はい、
あの95年6年かあの、
は
い、オリンピックでブラジルを破った試合ですよ。
オリンピックで、はい、
1-0 でねオリン破勝ったの、日本対ブラジルで。
ジョホールバルじゃなくて、
違う違う違う、
あその前ですね、
ジョホールバルの前、
あジョホールバルがフランス
の前、前、前、前、ね、絶対負けるって言われてた開幕戦の日本対ブラジルを 1-0 で勝ったの。
はあ、
でね、いまだに覚えてるわ、その、はい、なんか世紀の一戦みたいな前の日に NHK で9時から特集をしてたの、
はいはい、
ドキュメンタリーが、
はい、
で、親父と一緒に見てて、
は
い、モーガン・フリーマニの、は
い、モーガン・フリーマニの
父、カズミチと、こう、二人で見てて、
はい。
で終わった後、
はい、
親父が一言、
はい、
こいつは目つきがちげえだと。
キングカズを、
ちょ、ゾノ、ゾノ、
あ、ゾノね、
ゾノ、ゾノのドキュメンタリー、
今あのついていけませんでした、はい、ゾノね、はい、
ゾノのドキュメンタリーでこいつはすげえやつだと、
うん、
言って次の日、
はいはい、
ちゃんと 1-0 で勝つのよ、
うん、
あやっぱすげえんだなと、
はい、
ゾノっていうのは
前ゾノね、
で、
はい、
何を言いたいかというと、そのグループリーグで3戦あるんですよ、
はい、まあそうですね、
はい、で2戦目の、ナイジェリアに負けたのかな、
うん、
で3戦目のハンガリー戦に勝てば、
はい、
決勝トーナメントに行けると、オリンピックの、
はいはいはいはい、
っていう時に、
うん、
ゾノはロスタイムで 2-2 から決めたのよ、
うん、お
お、グワーッとかってんの、
はいはいはい、
超かっこいいじゃん、
うん、いやそうですね、
もう、
はい、
けど、
はい、
まあ、他の会場もあるから、
はい、
あの2点差で勝たないといけなくなっちゃってた。
あ、得失点差ね、
うん、
はいはいはい、
だけどそれは選手たちは分かんないから、リアルタイムでやってるから、でその時に、でももううちらは見てる、うちらはさ、
はい、
ぶっちゃけそこで逆転したとしても2点取んなきゃいけないから、
はい、
そのゾノがロスタイムに逆転弾を放り込んでることは自体はすごいけど、
はいはい、
うわーとかすげえ、もう客席を向かって煽ってたりするんだけど、
はい、
早くやれよとか思ってるわけ
はいはいはい、
そういうんじゃねえからさっていう、
もう一点入れないとね
っていう、
はい、
そのズレ、
ズレね、はい、
見てる人とプレイヤーとのズレ、
はい、
ゾノは何も悪くないじゃん、
悪くないですよ、むしろヒーローですよ、はい、
だからなんかその辺のズレの薄さ感みたいなのは、
うんうん、
やっぱりちょっとね今につながってると思うんですよワイドナショーでいじられ役になってたりとか、
あ、まあね、5時に夢中とかね、そうですね、
いや、いい人だと思いますよ。
いや、いい人です
よ、ね。ただ、やっぱその辺の薄さみたいなの出ちゃってるんだよね。
うん、
で、さらにそのゾノを受け継いで、ヒデ。
ヒデ、はい。
中田ヒデ。
中田ヒデ。はい。ヒデ、中田ヒデ。
ヒデ、
はい、
中田ヒデ。
で、はい、
中田ヒデのことを、
はい、
みんなね、覚えてないっぽいんだけど、
はい、
俺はね、未だに覚えてるの。
はいはい。
一つだけ確実に覚えてることがあって、
はい、
あいつ、前園の腰巾着キャラで出てきたから、
ね。そうでしょ？
うん。覚えてないでしょ。
覚えてないです。その時代は覚えてないですよ。
アホキャラだったからね。
あ、そうですか。あ、新日本プロレス、棚橋博士みたいな感じ、ね、
そうそうそうそうそう。
100年に1人の逸材とか言われてるけど。
うん。
うん。
アホキャラで出てきて。
アホキャラで
したよ、それを確実に証明してるのが、
はい、
ラオウの CM に前園と中田が出てたんで。
全然覚えてない。
で、前園はかっこいい役。
はいはい。
で、中田がボケ役。っていう、キャラで出てた。メティクで声優、はい、ベイズル声援とか言ってたの、あの中畑が。
中畑が。はい。
で、それはね、俺ね、エヴァンゲリオンをね、テレビで撮ってた時に、その CM がね、未だにあるんだ。CM カットしてないから、多分実家に帰れば、そのエヴァンゲリオンのビデオ、VHS を見れば、その CM は出てくるはずなの。今回 YouTube 探しますけど、当然中田川は全てオールカットしてますよ。アホキャラだったんだ。
はい。
アホキャラがあのフランスワールドカップの決める点を決めて、
はいはい、
そのままイタリアで調子乗って帰ってきてからキャラ変して帰ってきたんです。
確かにキャラ変して帰ってきましたね。もう英雄扱いでしたね。
で、いや、それはその事実はすごいですよ。
はいはいはい。
ただあれっていう、
うん
う
ん、
あれあれあれっていう、
はい、
みんななんとなくあれあれこいつこういうキャラじゃなかったよなみたいなのはありつつ、
うんはい、
でやっぱり2006年じゃねえか、ワールドカップ、2006年のワールドカップのワールドカップ、ワールドカップで参戦、グループリーグ一つも勝てないで、最後こうピッチになんか仰向けになって、なんで上から自分でタオルかけてるのの、なんかあのなんていうの、浅い演技プラン、
浅い演技プラン。いやあ、そこ僕明け方に見てて結構なんか呆然自失としましたよね。
いや、あのね、うん、あの行為そのはダメじゃないんだけど、尺取りすぎなんだよね。
尺取りすぎ。ああ、
うん、あの他のチームメイトとかがお客さんに挨拶とかしてる時もずっとあのまんまだったし、うん、
あ、中田秀劇場がね、
うん、
はい、
あれ あまりにも尺が長いから、あ、はいはい、こいつわざとやってるな感、
あ、はいはい、
が薄く見えてしまう。
はいはいはい。
だからちょっとね、やっぱりサッカー選手ってなんかこうその辺の自己、
はい、
なんていうの、自分を作り、自己演出みたいなのが下手なんだなっていう、野球選手に比べて
強めに当たられてボール取られそうな時に、あのハードに転んで、あのファウルをもらう
行為でしょ、うん、そうそうそう、
見え見えのやつね、
見え見えのやつもそうだけど、はい、なんかこう下手くそだなと思ってて、その見せ方が、
はい、
タツカとかさ、やっぱり愛されて
る。同じこと考えた。今同じこと考えた。タツカさんとかだったらねって、
はい、愛されてるじゃん。
愛されてます、はい。
そう、当たった当たったも含めて。
そうですね。
でもそういう感じじゃないんだよね。はい、キャラ編が下手とかさ、
はい、
あの、ずっと悲しんでるふりをするっていうのはバレバレ。
あ、
で、それを受けた上での、
はいは
い、2010年ワールドカップ、
はい、
本田さん。
はいはい。
本田さん。
本田さんね。はい、
あの中村俊輔を引きずり下ろして自分がワントップで行くと、
はいはい、
そこで、
はい、
正直誰も期待してなかったところの初戦カメルーン戦で、
はい、
本田さんはぶち込んだわけですよ。カメルーン
ぶち込みましたね、ぶち込みました、はい、
あの瞬間に全ての潮目が変わるっていう
、はい、
来たと、
はい、
とんでもないスーパースターが現れたと俺はもう躍起になって喜んだわけよ。
その頃あのもうツイッターがあったんで、
うん、
本田三角っていう、
いや流行ったよね当時、
うわーってきましたね、
ええ、
何を意味してるんだって調べたら、ええ、本田三角形でしたね、
ええ、
はい、本田三角形とね、本田三角っこいいのね、あれを
素晴らしい、
バズりましたね、
素晴らしい。でも3戦目も、
はいはい、
チャンピオンズリーグで決めたところと同じ位置から、
はい、
ぶち込むわけですよ、
ぶち込みましたね。
で最後はおしゃれに3点目をザキオカに演出するアシスト
はい、おしゃれにね、はい、
これは来たと、
はい、
あの当時ね本当に盛り上がったよ、
盛り上がりましたよ。
当時渋谷にいたんで、
ね、
日本戦をやればやるほど、
はい、
街が盛り上がっていくっていうのは分かるのよ。
あのね、本当にサッカーの代表戦の時とか渋谷のスクランブル交差点マジでえらいことになる、
えらいことになるよね。
あの本当に地方に住まれてる方は想像がつかないと思いますけど、本当に
内戦状態、
そう、暴動でも起こってんのかって思いますから内戦状態ですよ。ヨハネスブルクかなって思いますもんね。3
戦目の後は追いかなかったけど、うちの若い衆がさ、ちょっとハイタッチしてきていいですかねとか、はい、もう勝手に行ってこいよみたいな感じで行って、1時間ぐらいしたら3人ぐらいで行ってんだけど、
はい、
はーはーいなら帰ってきて
もう T シャツビリビリになったりとかします
。大丈夫かお前ら大丈夫っすって。したらそのうちの一人が、
はい、
すいません携帯がないんですとか言って、
お
前落としちゃったのあの中をって言って、もうテレビでやってるのも内戦状態なわけ
で、内戦状態ですよ。
って言って、まあ、渋谷のハチ公前に交番があるから、
はいはい、
ちょっと見てきますって言って、うん、そしたら帰ってきたらあったって言うのよ。
ほう、
あ、よかったねって言ったら、
はい、
したら聞いて爆笑したのは、
はい、
すいません携帯落としちゃったんですけどって言ったら、
はい、
すげえ警官がだるい顔で、
はい、
自分の足元にある、
はい、
段ボールを出してきて100個ぐらい入ってるんだって で、そのいくつかが常にブルブルブルブル鳴ったりとか鳴ってたりするんだけど、
はいはい、
どれっていう。本人確認も何にもせずに、
あ、もうそんな状態。
あ、これです、これです。あ、じゃあ気をつけてね。はい、っていう。ありえないじゃん、その
ありえない、ありえない。
それぐらいの盛り上がりですよ。
盛り上がりですよ。
それが。
本当に、はい。それが。
もう、その再現が。
はい。
明日から始まる可能性がかなり高いと。
そうですね。ええ。もう、本田さんは代表のね、もう、選手生命をかけて臨むっていうね。
はい。はい、本田さんに関しては、
ええ、
私、
はい、
かなり期待しております。
期待しております。
期待しております。
噛んじゃって、はい。
期待しております。
期待しすぎて噛むっていう。
本田さんもちゃんと、
はい。
まあ、キングカズは置いといて、
ええ、
中畑
、
ゾノ、その辺の、
はい、
なんていうんですか、このエースの系譜みたいなのをちゃんと引き継いでるんです。
はい。
ちゃんとね、小物集がするんです。
小物集
例えて言うなら、はい、アウトレイジビヨンドのカセリオみたいな感じです。
はいはいはい。
カセリオ的な小物集。はい、
小物集ね。
決してチャン会長じゃない。
成り上がったやつ感。
カセリオ感半端ない。
カセリオ感半端ない。最後はバッティングセンターで剛速球画面に当たりながら死ぬやつね。はい。
カメルーン、先ほども言いましたけど、カメルーン戦で、潮目を変える1点をぶち込んだ後、はい、僕も、はい、こいつすごいな、本気で思ったんです。
いやー、そうですよね。
だけど、
はい、
次の日ね、
はい、
神宮でね、うんうん、阪神ヤクルト戦があって、
はい、
見に行ったんですよ。
はい。
その日1番に入ってた来日したてのマートンってやつが、
マートンが、
はい、あのマートンが、マットマートンが、
マットマートンが、はい、
1番のくせに5打点で勝ったんですよ。
すごいっすね。
ええ、
それよっぽど前の打線も頑張ってない。
前の打線も頑張ってない。いや、まあでも
5打点は無理っすよね。
で、その勝った試合を噛み締めながら、はい、本田よりマートンの方がすげえなって結構真面目に。
あ、すげえ、すごいラインがやっぱりマートンが上書きしち
ゃう。上書きしちゃう、勝手にしちゃうぐらい小物集みたいなのやっぱあるんですよ、どこかに。
はいはいはいはい。はい、
で、まあ、どの辺がって言ったらですけど、例えば嫁は高校時代の、
はい、
相手高校のマネージャーとかね。
あなんかいけない香りがします
ね。いけない香りっていうか、なんか、練習試合やった相手のマネージャーに声をかけて最終的に結婚するっていう、ありえないじゃないですか。
あ、すごいですね。とんでもない角度から蹴り込んでますね。
はい。で、あと、ちょっとこれはね、報道されてないから、
はいはいはい、
まあ、どこまで本当かどうかっていうのはあれなんですけど、はいはい、ちょっとこれ、後輩から聞いた話なんですけども、白いスーツを着て、やっぱ成田からとかから帰られるってくるわけです、
うん、
両腕に時計をはめながら。
両腕に時計をね、はいはいはい、
で要はキングカズを踏襲してるんだよね、多分キングカズが似たようなことやってたから、
はいはいはい、
海外から帰ってくるときは、バリバリのベルサーチのスーツとか着て帰ってきて、ブラサン帰って、それがかっこいいじゃないですか。
かっこいいですね。
で、キングカズはそのまま、もう報道陣にもしっかり挨拶しないってわけじゃなくて、笑顔でフェラーリに乗って帰ってくるらしいの、一人で。
ああ、
かっこいいじゃないですか。
かっこいいですね。
で、やっぱり、本田さんも似たようなことをやったらしい。
はい。
で、スポーツカーで、ブワーって帰ってくる、成田から、クワーって帰ってきた後、いや、実はね、あのフェラーリ、レンタルでさ、と。本田さんのね。本田さんの場合ですよ。
あ、本田さんの場合ね。はい。
キングカズは買ってたらしいからね、ちゃんと。
はいはいはい。
実は本田さんの方は、レンタルで、フェラーリに乗って、そのまま、成田の駐車場を一周して帰ってくるんだ。で、一回降りてきて、マネージャーと一緒に、普通のハイエースみたいなバンに乗って帰ってくるらしいのよ。で、それを見たときに、はい、なんかその報道やってる友人は、
はい、
こいつ小物だなと思ったらしいのよ。
いや、そうですね。
うん。
それは映しちゃいけないとこですね。
それは映さないよ、
うん、
映さないけど、キングカズはちゃんと帰ってったらしいんだよ。
いや、そうでしょうね。綺麗な奥さんのいる、
うん、いやいや、キングカズはそういう、そのままザギンでしょ。
ザギンで
キングカズクラスになれば
ザギンに直行して、
それを見て、はい、あれこいつ小物なんじゃないかってことを、はい、嘘、あくまで噂だからね。
うんうんうん、まあ、はい、
あ、なんかわかると、
はい、
この生きってる感じとかもなんかこうカセリオっぽいじゃん。
カセリオっぽい、アウトレイジだね、
はい、うん、なんかこう芯を捉えてないというか、
あ、ずっとなんか虚勢を張ってる、まあ、それにまあ一応結果もついてきてるけど、
うん、
でもなんか虚勢を常に張り続けてる
みたいな、ね、うん、やっぱキングカズはなんかマイケル・ジャクソンみたいな余裕があるもん、やっぱり。
あ、そうっすね。うん、うん、もうなんかもう手に入れた人の感じ
ですね。そうそうそう、うん、 で 何を、はい、何を言いたいかというと、ちょっと小物集はしてた、
はい、
だけれども、はい、最近ちょっと干され気味で、
で
5月14日にやってた、
はい、
プロフェッショナル、
はい、
仕事の流儀、
あ NHK の、
ええ
はいはい、
本田圭佑、これ新庄さんも見ていただいたと思いますけど、
あ僕初耳っすね
あれ見てなかったっけ、
えいやなんかあの出たよっていう話
を、ああ聞いたけど見てない、
ええ、はい、
それで
初見っすね、
それで、
はい、
とんでもないことをやらかしてる、
とんでもないこと、はい、
知ってるでしょ、仕事の流儀、プロフェッショナル仕事の流儀、
プロフェッショナル仕事の流儀は知ってますよ、
はい、
ええ、
で、はい、はいはい、ちょっとそれの、
はい、
ご紹介の後半したいと思います、
では、
はい、
後半に続く、
はい